皆さんこんばんは、
この季節になるとですね、霜焼け、赤切れ、肌の乾燥によるですね、かゆみですね、結構かゆいんですよ。これ書き出すとキリがないんですけどね、寒さによるですね、頻尿ですね、夜中起きたりしてですね、つくづくと老いていくですね、この我が心と体をですね、まあ心は別として、まあとりあえず体の方はですね、しみじみと実感する40歳、エアポート成田です。こんばんは。まあそれにしてもですね、こうやってエアポート成田ですと名乗ってますけど、あんまり考えたことなかったんですけどね、私のこのマイクネームですね、まあ、本名がエアポート成田なわけではないので、まあ、つけていただいたんですけれども、もうエアポート成田っていうのはですね、ある意味ですね、なんかそのまんまじゃねえかとふと思ってですね、まあ、よく考えたら、おかしな変な名前だなと思ったんですけども、まあそれをですね言い出したら、FMC のスタッフ全員ですね、まあそうなんで、まあそれはまあ言ってもしょうがないという話なんですが、まあそれはいいとしてですね、最近改めてですね、図書館の問題という、ことについてあれこれと考えて、いるんですけれども、まあ、ちょっと調べてみたりもするんですが、このまあ図書館の問題ですね、まあいろんな図書館の問題一口に言ってもあるみたいなんですけれども、私もですね一市民というか、まあ、利用者の立場からいろいろ考えるんですけれども、まあ考えたこともあったんですけど、前回ですね、こちらの番組でご紹介したさらば雑司が谷の樋口武宏さんがですね、ツイッターでですね、この図書館の問題についてつぶやいていたので、今回ですねちょっと改めて考え直してみたいと思っております。
さすらい図書室耳にて歩き、
この図書館の問題とは何かと言いますと、もちろん図書館に限らずですね、まあこの社会ですね全体にはいろんな場面場面で、いろんな問題があるんですけれども、もちろん図書館というのもまあオールオッケーでですね、スムーズに運営されているわけではなくて、例えばいろんな現場にいる方ですね、それぞれ、いろんなこう問題意識を持っていらっしゃる方もいるし、利用者側の問題とかですね、その制度的な問題もあります、今回はですね、特に図書館の問題の中でも、図書館における新刊の購入と貸し出しのタイミングっていうのをですね、ちょっと、考えております。これはですね、実はものすごく、ディープなテーマになってしまうんですけども、まあ、最終的にはですね、それでは図書館とは何かとか、なんかそんなですね、大きな話になっちゃってですね、とても私が語るような、提案できるような内容ではなくなってくるんですけれども、まあ、ちょっと考えたので、せっかくなので、ちょっとお話をするんですけれども、結論からですね、言いますと、私の個人的意見ということですね。例えばこんな風にするといいんじゃないかっていうのが、まあ、新刊に限らず図書館に本を置くのを著作権者ですね、作家とか、まあ、出版社の場合もあるんですけど、にまず判断させる。あと貸し出しの際には著作権料が発生するようにする。で、この二つは、あくまでも出版から半年間の期限を切るような形ですね。ともう一つが、憲本、あるいは著作権料のですね、寄付の制度を設立すると。まあ、で、なおかつ、この三つに、まあ、三つに限らず、こう、関連する情報っていうのを広く公表したり、こう、発表したり、まあ、何ですか、パブリックなんちゃらつって、こう、情報を公開するということですね。まあ、こんなのをですね、まあ、図書館法とかありますけど、まあ、著作権、出版、作家などのですね、いろんな方の現場の意見、実情を見て、で、法的に整備すると、いいんじゃないかなというふうになんとなく結論したんですけれども、もちろんまだいろんな議論の余地があるし、いろんな考え方の方がいらっしゃるんですけど、一利用者の私としてこんなふうにしたらなんか問題ないんじゃないですかっていうのが、まあ今のところの私が考えるですね、まあ、ところなんですけども、実際はですねどうなってるのかなと思って、まあ簡単にですけど、調べたんですけれども、もちろん、例えば立場的には著作権を持っている方ですね、作家出版社と。で、まあ、例えば利用者ですね、それと。もう一つが、まあ、当然図書館ですね。これの場合、やっぱり行政ですね。地方行政、まあ、国会図書館とかもありますけど、一般的ないわゆる、県とか市が運営している、公共のですね、図書館ですね。これの場合には、まあ、政治家の方とかも絡んでくるとは思うんですけれども、まあ、それぞれの立場でですね、いろんな、意見とか考え方があったりすると思うんですけど、例えば、まあ、利益というか、まあ、ぶっちゃけそのお金ですね。それをまあ、軸に考えてみたときに、まあ、利用者である私とか、まあ、皆さんもそうですね。まあ、図書館に行けば、無料で読みたい本が読める。まあ、もちろんすべて、いつでも読めるというわけじゃないんですけども、蔵書に限りがありますから。これはまあ、正直ですね。まあ、助かりますね。特に買おうと思ってた本がポンと新刊で入ってたりすると、あ、これ読もうと思ってたんだと思って、無料ですので、 まあ、何の気なしに、もちろん、別にこう、何の、何ですか、違法行為でもなく、普通に借りれますから、まあ、読みますね。でもこれは、作家の方からすると、そういう著作権者側からすれば、まあ、特に連載ものとかは別らしいんですけども、書き下ろし作品とかそういう本ですね。その場合は、まあ、原稿料っていうのは基本、発生しないということで、まあ、要するに新刊などの場合、特にですね、出版して、本当は売れたはずの本が、まあ、なんて言うんでしょう。一冊売れなかったわけですよね。で、一冊本が入って10人が借りたら、まあ、結局、一冊分の、そういう、なんて言うんでしょう。売り上げしか上がらないわけだからですね。まあ、さほどこのガバッと本が売れなくて、その、著作で食べてるような方っていうのは、本当確かに困るんだろうな、とも思います。まあ、あと、図書館側としては、その、当然、市民サービスですね。そういう行政サービスの一環ですので、まあ、なんか、そういうリクエストなり予約なりが入れば、要望を受け入れたっていうのは、もう当然っていう、なんていうんですか、あれなんですけど、まあ、普通にやるべきことをやったみたいな感じですよね。で、なんでしょう、この時に、まあ、困ってるのは作家側だけかといえば、将来的に長い目で見ると、我々た、いわゆる利用者ですね、そういった人たちも困るんじゃないか、みたいな話があるわけですね。まあ、ただし、やっぱり図書館っていうのは入り口でもありますので、図書館で、なんか知らない初めて借りる、読む、本とか分野のものでもいいし、ジャンルのものとかですね、作家さんの本を読んだのをきっかけにして、その作家さんのファンになって、その後は購入し、まあ、絶対、これも出たらすぐ買おうっていう風な、消費行動に走る人もいますし、私とかもそうですね、図書館で何気に借りて面白かったんで、その後は、まあ単行本とはいかないけど文庫本になったら買うとかですね。そういう、風に、購入する人もいますし、ただまあ中にはやっぱり、割り切ってですね、それはもちろん経済的なものがあるんで、基本的に図書館に、例えば新刊をリクエストするなりなんなりして、家には蔵書を置かないとかみたいな感じのこだわりの人もいますから、図書館で借り続けて買わないっていう人も、まあいますよね。私の場合はですね、まあ本は読みたいけどですね。まあ当然経済的にですね。もうドギャシコデン買えるわけじゃないですから、まあ制限はされますよね。まあそれはもう別に本に限らずいろんな音楽でも服とかですね。食品にしてもそうなんですけれども、でも結構なやっぱ金額、例えば何でしょうね。ちょっといい単行本とかだと2、3000円したりとか1000いくら、1500、600円するわけですよね。で、それでなおかつですね。初めてよし買ってみようと思って読んで、なんかダメだったって。まあその本が面白い面白くないじゃなくて、自分に合わなかったり、ピンとこなかったなーってすると、なんかちょっと損した気分みたいなね。まあそれはもちろん自己責任だからいいんですけど、あとまあ実際収納ですね。本どこに置くんだよっていう話にもなるしですね。私は基本的に本を買うときはですね、手放さないというか、まあ持っときたい方なんですよね。で、まあ中にはこう買って、例えば漫画出たらすぐ単行本買って、速攻で売りに行く人とかですね。そういう人もいらっしゃいますけど、まあそれはまあ、それぞれの勝手なんですけれども、あとはもう、私が手放すときはもう、誰か知人とか友人とかですね、この本面白いから読んでみてって言っても、なんかもうあげるつもりで、貸すとかですね。あとはもう、その後はもうあれですね、もう私が死んだ時はもう勝手に処分してもらって結構なんですけれども、まあ、大した金額にはならないとは思うんですけどもね。まあ、まあ、話はそれましたけども、意外に思ったのがですね、その作家さんっていうのは結構あまり、儲からないっていうと、なんて言うんでしょうね、らしいんですよね。経済的にその、例えば本、だけ書いて暮らしてる方って非常に少ないんだなと。最近ですね、吉村万一の独居45という本を読んだんですけど、その中でもそういう、まあ、それなりに賞を取った作家の実情みたいなのがちょっと若干書かれてたんですけど、2、3冊話題になった本を出したみたいな人とか、あと、いつだったかな、去年一昨年ぐらいに、確か芥川賞かなんかを取った、ポトスライムの船かなんかで取った、名前がちょっと出てこない。その方もなんかやっぱり仕事をしながら本を、小説を書き続けていたとかね、よく話は聞くんですけれども、まあ、それなりの名前を知ってるような、まあ、流行作家の方とかもですね、まあ、そういえば名前を出せば知ってるようなヒット作を出しているような方でも、まあ、経済的にですね、まあ、さほど成功というわけではないっていう、現実があるようですね。 その辺のですね、なんでしょう、知名度とかですね、作品の質とか、評価とかですね、売れ行きですね。その辺の収入の詳しいところは、まあ、ちょっと話を進めてしまうんですが、まあ、実際図書館でですね、まあ、何回貸し出されても作者には一銭も入らないわけでして、著作業でですね、お金にならなければですね、まあ、そのお金にならないっていうのは、こう、儲かるとかいう意味じゃなくて、まあ、実際生活をしていけるぐらいの収入ですね。まあ、そういうのがなければ、まあ、創作活動にですね、依存してるっていうと変ですけども、創作活動でやっていこうっていう人は当然、やっぱりいなくなってしまう。まあ将来的にですね、いなくなってしまうのかわからないですけど、まあ減るような可能性もありますよね。結局ですね、そうなると、まあその作品とか幅とですね、そういう多様性とか、まあ文化的なものが、豊かさがですね、失われるんじゃないかっていう、こう提案、意見もあるわけですよね。まあ若干ちょっと極論なんですけれども、もちろんその著作権者というか作者とか出版社そういう制作する人にもいろんな形態やですね分野があって様々な形でこう日々活動されていてですね、まあ、いろんな考え方とかですね立場の人もいると思うんですよ。作家さんの中にはもちろんどんどんその図書館で俺の本を読んでくれと、なぜなら俺の本はその一遍読んだら絶対買いたくなるからなんていうね自信を持ってらっしゃる方もいるでしょうし、別に仕事があったりとか、なんかその経済的に財産があるんで余裕っすみたいな人もいるでしょうしね。まあもちろんこれいろんな問題もそうなんですけど、社会的なこういろんな問題のみたいにですね、これでもうこうすれば一発解決すっきりみたいな感じにはですね、当然まあいかないんでしょうけど、まあこれもいつものことですけれども、良ければそういう例えば議論が活発に行われて、皆さんが、何でしょう。例えば、それこそ利用者であるとか、私たちですね。もう、マナーが上がったりとか、するといいなと思うし、図書館の、例えば、現場の職員さんですね。まあ、秘書の方とか、いろんな形で非正規で雇われている方もいらっしゃるでしょうし、あと、作者、まあ、実際にこう、書いてる方、出版の現場の人ですね。できれば、そういう本を好きな人、まあ、例えば、読むのを好きな人、書くのを好きな人、本に携わるのが好きな人ですね。そういった人たちがですね、まあ、例えばその販売店の人もそうですね、いわゆる本屋さんの人も。そういった人たちがこう、なんでしょう、問題なく、すっきりと、なんでしょう、本に対する愛情を注げればいいなと。まあ、そういう当事者としてですね、現場の人にとってベストな状態にですね、なんかこう、最適化されるといいなぁなんて思いながらですね、浅はかなちょっと感想を述べさせていただきました。こういう問題があるというのをちょっと、意識してよければこれをきっかけにでもいいので考えていただいてですね、ぜひ皆様の立場からもですねご意見をお聞かせいただければとちょっと思いまして、今回こんな話をさせていただきましたが、話は変わりまして、今回もですね一応本はご紹介したいと思うんですが、今回はですね肥満と飢餓という本ですね。これアメリカ在住のですね、ジャーナリストのラジ・パテルさんという方が書いた本なんですけども、アメリカでは2007年、日本では2010年に出版された本ですね。日本版の場合は日本のフードシステムのなんたらみたいな解説、日本版向けに特別にわかりやすく、また、追加が入っております。こちらの本はですね、世界フードビジネスの不幸のシステムというサブタイトルがついてます。まあ、こちらの本はですね、結構きっちり紹介したい本なんで、また別の本と、他の本とちょっとね、何冊か合わせてご紹介した方が、内容が伝わりやすいかなという気がしてますので、また、後日、頑張ってですね、ちゃんとまとめてお話をしたいんですけども、本自体はですね、食料の生産と貧困ですね。食料の、要するに貧困とか、例えば飢餓が起こるけれども、実はそれは、食料生産自体にあるのではなくて、それを、再分配するシステムにあるとですね。で、それにはグローバル化とかグローバル企業、大きな企業が独占してるとかですね、そういう弊害とか恩恵がいろいろあるんだよっていうのと、こういう、ビジネスに対して、じゃあこういうふうに消費行動を変えていけば、あなたは、例えばその、貧困に例えば喘いでる、それを生産してる人ですね、実際に。人たちに対して、できることがありますよとかですね。そういう、まあ、具体的な提案なども踏まえた上で、書かれている本です。まあ、主にアメリカなんですけども、それとプラスその、まあ、世界の貿易システムのフードビジネスのですね、現状をかなり、細かくリポートしてある、読み方がある本ですので、ぜひ皆様一度ご一読ください。アマポーラ
My pretty little puppy.
さすらい図書室、耳にて歩き。
さて、お便りをご紹介します。こちらはですね、FMCA のお便りの追伸という形でいただきましたが、ちょっと全文読ませていただきます。ウェブラジオ FMC の皆様、寒中お見舞い申し上げます。ラジオ中毒というミニコミ誌を発行しているマサル S と申します。遅ればせながら、9年中のご恩に対する御礼と新年のご挨拶を申し上げます。本年も楽しい放送をよろしくお願いします。追伸。最近は他の番組と少し雰囲気の違う成田さんの番組が気に入っています。先日書店で本と酒と俺というミニコミ誌を見つけました。成田さんっぽい本だなぁと思ったので同封します。作ってる方とは特に何のご縁もないのですが、ということで、いただきました。ありがとうございます。お便りの中にありましたミニコミ誌、まあ、自費出版で販売されてるんですね。最近なんかリトルプレスとか言うんでしょうか、本と酒と俺という本を読ませていただきました。まあ、確かにですね、私の好きなものがですね、そのままこうタイトルに入ってるんですけれども、俺まで含めてですね。こちら田中紬さんという、まあ、本とかそういう出版に関わる方が作ってらっしゃる本のようです。結構企画もですね、読み応えのある感じの内容でですね、特にこの田中紬さんがですね、女性の方らしいんですけども、青春18切符で行くカップ酒まみれ各駅バカ旅っていうのがタイトルがついてるんですけども、これも結構なかなか考えたことはあるけど、なかなかこれ実行する人いないよなっていうのをですね、この人すごいんですけど、家族も巻き込んで、横浜ぐらいからだったかな。から熊本の方まで、移動するっていうね、カップ酒飲みつつ各駅で降りて、ちょっと名物見てみたいな感じです。で、なんかこうゆかりのある本を読んだりするっていう、なかなか楽しいリポートでですね、かなり結構笑いながら読んでしまったんですけれども、他にもですね、この方の周辺にいる本とか、お酒が好きな方たちへのアンケートが入っていたりですね、これに関連する方の、まあ、なんか本とかお酒に関するね、愛とユーモアに溢れた、こう、なんていうんですか、まさにそういう感じのエッセイが載っててですね、私も実際お酒をゆっくり飲みながらですね、ページをめくって、いきました。こちらの方はまだ一冊目がですね、年末ぐらいに出たばかりのようですね。ぜひこうちょっと二号目も出してほしいなという感じです。気になる方はですね、この本と酒と俺っていうので、検索するとホームページがありますし、そちらの方からですね、通販もされてますので、調べてみてください。まだ熊本の方では取り扱ってるお店は、ないようです。マサルSさん、お便りとですね、こちらの本を送っていただきまして、本当にありがとうございます。嬉しかったです。お送りしてきました、さすらい図書室耳にて歩き。そろそろ、お時間となってまいりました。2月にはですね、まあ、少し、企画ものをと考えていまして、まだちょっと発表する段ではないんですけど、まあ、そんな大したことはやらないんですが、また具体的にですね、いけそうだということになったらですね、ちょこちょこ、他の番組等でついでにお知らせしたりですね、こちらの番組でも正式に、アナウンスしようと思っております。まあ、寒くなっております。皆様、お体に気をつけてですね、快適な読書生活をお送りください。あなたにですね、いい本当の出会いがありますように、エアポート成田がお送りしました。おやすみなさい。